キップカンスキーベースのポッドキャスト、アウェ
ー。さあ、まあそんなわけでございましてですね、スキップカンスキーベースのポッドキャストでございますけれども、今日はですね、またもやですね、恵比寿のですね、イルファという、教室さんの所属事務所の、テーブルをお借りしてですね、ポッドキャストやるわけでございますけれども、今日はですね、まあ、我々スキップカーズのプロデューサーでもうやっていただきまして、そしてアルバム78、出たですね、まあ、もうプロデューサーであり師匠でありですね、そして、リスペクトする大先輩でございます杉本恭一さんがゲストでございます。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
なんかこの間の話ですけど、下北のうちのワンマンも、あんな狭いとこで、本当にどうもありがとうございました。本当に来ていただいてまさか来ていただけるとはと。いやもう一応リザーブということで、急遽予約席を用意したんですけども、あんまりリザーブの意味なさなかったみたいですいませんでした。
いや、あれのおかげでね、こう逆にまあ座ってみたんだよ、その
ベンチ、はい、
したら座ったら何も見えないから今度は立ってみたい、
はい、
したら立ったら PA に怒られてさ正直ちょっとイラっときたんです
よ。すいませんでした。
でも、はい、まあ大人だからね、
はい、すいませんでした。
あ、すいませんみたいな、
はいはい、申し訳ございません、
お子様だけは大丈夫ですよみたいな、
すいません
って言っててね、
はい、
でそしたらちょっともうなんか降りれなくなってきて
すいませんでした。で
気がついたら灰皿のところに追いやられてて、
はい
はい、で、まあ、たまたまハンカチをあったから、
はい、
ハンカチを灰皿に敷いて、
はい、
たまに腰掛けたり、
はい、
ただ足はね、右足はずっとベンチの上だった腕3時間だもんね、
はい、すいませんでした。
でもうずっと前の女性の背中を見ながら、
はい、
君のよしよしを聞いていた。
ありがとうございました本当にいや本当にすいませんでした、まあ、おかげさまでスキップカーズ的には、我々レコーディングも終わりまして、で3曲恭一さんのプロデュースの曲、すごい評判が良くて、はい、すごいやっぱり、あるラジオのディレクターが、すごい冬の怪獣に感動してくれまして、スタッフ、自分のところのスタッフ6人ぐらい集めて冬の怪獣をちゃんと1曲真面目に聴くっていう会をやってくれたらしくて、ありがとうございます。いや本当にすごいいい曲だってことになりました。本当にありがとうございます本当に。もう恐縮しちゃっても我々ですかで今回すげえ面白かったのは、教室さんいなく、プロデューサー の作業が終わりまして、もうその次にもう一回レコーディング入った時に、遠藤君が明らかに変わりました。でアレンジして持ってくる曲が、こういう風になったのみたいな、そうか、こういう風になんていうのかな、今回のテーマであるなんか破壊と構築っていうか、みたいなところを多分すごい理解したと思うんです
けど、アルバムの3曲目って、
はい、
面白かったんですか、
だからなんかそこもすごい含めて面白いものができて本当に感謝してるんですけれども、
いやいや、
はい、でまあ恭一さんの78も前からもうずっと聞いてるんですけど、まあ、今回ちょっとまたちょっとインタビューさせてもらうってことで、
そうね、はい、なぜかこうリリース終わって、リリースツアーもあって、はい、今第2期プロモーション状態の状態
です。はいはいはい、
最初はもうなんか急にまた78のことを語る気に全くなってなかったそれじゃダメなんだよね、
はいはいはい、
みたいな、
こうだってこんだけ荷物作った
ら、ね、
いやいや、こんだけ荷物作ったら長くやりましょう、もうプロモーション関係ないですから。
でももう今度ラジオとかテレビとかでこう、はい、プロモーションしてるからまたプロモーションモードにな
りました。
ちょうど
ありがとうございます本当に。
思い出してきた、
思い出してきた
78のこと
なるほど。本当に俺本当に今回びっくりしたのは、1曲目なんですよね。
止まる
台は、はい、アコースティックでこうスタートするっていうのも、どういう風にいくんだろうみたいな、でも多分これが一番なんかテーマ的に、一番強いのかなとか思いながら聞いてたんですけど、これなんで1曲目にこういうアプローチだったんですかね。
まあそのサウンド的にはまあ音像が1曲だけ違う、
はい、
その鳥も含めて、
はい、
だからアコギ以外は、まあ、ベースもスネアもエレキもこう狭いブースに入って一発撮りした、
はいはい、
でまあその雰囲気が良かったんでそのままな感じでまあアコギも歌も重ねコーラスも重ねていって、あでまあそういうちょっと変わった音像のものが撮れたから、
うんうん、
でそういうものをこうアルバムの、ね、中盤後半とかに、
はい、
味付けみたいにパターンもあるんだけど、
はいはい
まあ、今回は逆に、うん、意外に歌も面白く上がったからこう、うんうん、1曲目がいいかなと、
うんうんうん、でもそうなんですよね、
うん、
普通なら中盤とかで、
うん、
なんか切り替えみたいな感じで使うかなと思ったら、うん、1曲目にこれが来るっていうのが、う
ん、あと最後のねおまけみたいにつけるようなの
は
よく聞くよね、
はい、
向こうの録音でも頭ってあんまないかな、
はい、
確かにね
でもこれすごい大成功だと思
うん
です
よ、
はい、でライブで見た時もすごい良かったし、
うん
っまあ、あのファイナルとかもちゃんと見させてもらったんですけど、
うん
まあ、ライブはもちろんもう凄まじくいいんですけど、
うん、
まあでもちょっとこのやっぱ78の曲もライブで聴いて改めていいなと思ったんですけど、なんか今回のアルバムっていうか最近なんですかね、わかんないんですけど、
うん、
こうなんか一個例えば京一さんの印象的なリフがあったとしたら、
うん、
なんかそれが全編をこう一個通していってて、
うん、
それがどんどんその前半中盤後半でどんどんグルーヴが加速してって、
うん、
なんか一つのものになってるっていうか、
うん、
例えば今の若いバンドの傾向ですけど、うん、変なところでこう意外な展開が出てきて、
うん、
トリッキーになっていくとか、
うん、
そういうものではなく、
うん、
なんか頭に出てきたものが、
うん、
結果として最後にも響いてるんだけど、
うん、
それがずっと一本芯が通ったまま加速していくっていうか、
うんうんうん、
なんていうんですかね、こうあっちゃこっちゃに行くというよりも、
うん、
もうそのままスタートしたらそのままゴールに一直線に向かっているような曲を、
ね、確かにストレートな、
はい、
ものすごい重いよね、
はい、
まあ散々レビッシュでやりすぎたっていうのもあるんだろう
け
ど、
はいはいはい、
トリッキーなものはね、
はい、でもそれがなんかなんていうんですかね、今のその京一さんの感じとそのバンドのグルーヴ感とかが、
うん、
それがなんか一番しっくりきてるのかなとかっていう、だから普通のになんていうのかな、若いバンドには多分出せないと思うんですね、
うん、
あの感じって一発ドンって弾いてその一発が違うから、
うん、
それが今度バンドが加速していくことでまた別のものになるから聞こえが広がってるのに、
うん、
あれよくよくちょっともう一回聞いてみようと思って聞くと、あれ別に変わったことをしようとしてはいないよっていうことの面白さっていうか、う
ん、まあねソロだから、まあまあね、歌もそうだけど自分のギターもまあ中心に、
はい、
いること含めた時にもうね、ラッキーなことにそのアリー君大輝っていう、
はい
ね、心強いプレイヤーがいるから、
はい、
まあ、なんかそんなに、うん、なんだろう、小賢しいことしなくても説得力が演奏では作れるかな、
はい、
鳥も含めてね。
でも本当にだから歌もそうなんですけど、なんか俺これすごい、
うん、
変わった気するんですよね。
あ
で、だから、
うん、
なんていうんですかね、こう今までの京一さんの、
うん、
いや京一さんずっと変わってるから、
うん、
変化してるからこそ京一さんらしいなと思うんですけど、
うん、
これすごい変わり方してる気がするんです
ね。
なんか一回聞いてるからなんか、
うん、
こうなんかまた京一さん違うとこの穴掘ってるなっていう。
うん、
俺京一さんすごい自分の中ですごい影響受けたのって、
うん、
なんか穴掘ってるイメージなんですよ、
うん、
新しい穴を常にこう掘ろうとする、
うん、
1個穴掘ったから普通ならそこの穴でもういいやって思う人が多いな、
あ
次の穴、
あ
次の穴っていう、で今回また、
うん、
今度は土地変えた穴掘ったような感覚っていうか、
あ、ありがとう、
はい、すごいなっていうところがすごいあって、でシンプルなことをしても、
うん、
やっぱり京一さんは京一さんのままであり、
うん、
進化してるんだなっていうのがこのアルバムってものすごい出てるなっていう気が、うん、すごいするんですね。であと僕の中で決定的な理論があって、
うん、
やっぱ京一さんは和の人だなと思って、
うん、
和っていう言葉が、
うん、
京一さんは日本一、いや世界一かっこいいです、
うん、
あの和っていう言葉がこんなに似合う人はやっぱりいないっていうのを今回のアルバムでも再確認して、何かしらで和が出てくるとこうまさになんか失敗したダジャレみたいで嫌なんですけど、すごいワクワクするというか、あの本当にすごい発明だと思うんです。あの素晴らしいシーンがあってみんなそういう発明があると思うんですけど、教授さんはなんかね、僕の中ですごい和なんですよね。だから和和和とかなんか和っていうのが出てくると、
はあ、
歌の中で
西洋和洋の和じゃなく、はい、和行の和、
はい、
あ
はひらがなの和なんです。だからこんなにかっこいい和があるというのが僕のすごい自慢で、これでまた固まったなという。多分教授さん全然意識されてないと思うんですけど、
多分ね、
なんか和が出てくると、うわー来たわっていう、
なんかこうなんかね、こう曲の中で例えばまあね、はい、ギターをこのギターにしようとかこういう音色にしようとか、はい、してるような感じで、まあ多分自然に、ね、歌い方とかも、なんかこうその曲に合うことを探してはもちろん行くんだけど、
ね、はいはいはい、
だから多分、まあ、無意識は無意識やね、はい、そういうことね、その今井さんが言ってくれるような部分はね、
はいはい、だから聞いててずっとそればっか考えてたんですけど、なんかその意識してない、意識してるなら絶対意図的だから分かるんですけど、意識してないで、こんだけ印象的なんだなって。多分俺教授さんのファンだったら納得してくれると思うんですよ、この2度、なんかその輪が出てくることで、こうすごいこうたぎってくるんですよ、来た来た来た来たみたいなその本当にちょっとしたところでいいんですけどね、なんか歌の中でその感じが出てくると、ああこれ教授さんだみたいな、だからなんかすごいそれがいいなっていうのと、あとやっぱ今回曲がものすごいバラエティに飛んでますよね、で、まあ、こういう天国ロックショーとか、まあ、これもすごい歌ですよね、テーマとしては天国に行っちゃった人たちが、そのまだロックをし続けてるっていう、テーマとか、こういうのもやっぱりちょっと源さんのこととかを意識する部分というか、
ていうかまあね、こう、まあ、どんどんこうね、その好きだったミュージシャンたちもこう亡くなることもやっぱ増えてきたし、
はい、
こうまあ自分もまあね、なかなかいい年になってきたしね、
はいはい、
まあ別に死がそんなになんか非現実的なイメージはもうなくなってきてる、でまあそんな中でまあこの曲の発想になったのは、まあちょうど山口修一さんが亡くなった時に、レピッシュがちょうどマグミの誕生日のライブで、
はいはいはい、
でまあ奥野がこうなんかその、ね、山口修一さんの話をしてた時
に
こ
う、
なんか向こうの方が楽しそうになってきたなとか言い出した、
ああ、
ね、なんか向こうの方がすごいか、
はいはいはい、
か音楽がすごくなってるそうだなみたいな言ってて、はい、でなんかそこでおおとか思ってね、なんか
へえ、すごいいい発想ですよ、
ね、
でなんかこの曲もそうだし、その京一さん、僕の好きな LINE のこの5曲目とか、あと最後の8曲目のいろんな夢とかもそうなんですけど、
5曲目何やったっけ、
コンポジション、
コンポジション、
はい、僕の中での、ファンタジー的な要素というか、だからなんかこの辺とか、まあ、天国ロックショーもそうなんですけど、歌詞の世界観とかってなんかこうあれなんですよね、やっぱり京一さんってものすごいテレ屋さんだと思うんですよ、だからそのテレ屋さんな感じ、テレてって あえてそのストレートに言うことではなくて、その杉本京一というフィルターの中で出てくる言葉が出ているっていうのがものすごい印象的になんか思うんですよね、
まあね、こうそのなんだろう、その人に言われるほどのテレ屋であるかどうかっていうのは自分の中ではよく、まあ、はい、分かってはないんだけど、
はい、
でその恥ずかしいからやめとこうとかいうのもまあ実はないし、
はい、
まあだけど心がけてるのは、
はい、
こう聞く人が、はい、なんだろう、 こう送り手の一方的なメッセージに取らないようにしたいっていうね、まあ、はい、欲張りだとかあって、はいはい、だからその人がどう取るかによってが自由みたいな、うん、こうなんだろうな、まあこう、うん、こう理想論があるのかな、うん、だからそれがまあもしかするとその、うん、そういうふうに感じるところなのかもしれないけど、うん、まあその人の想像力の邪魔にならない、
はい、
ところで、まあ、なんかね、そのメッセージも、
うん
うん、
そうなん、
止めてるところはあるのかもしれない、うん、止めてはいないんだけどね、
うんうん、だからなんかテレアっていう言い方が良くないのかもしれないですけど、うん、なんか結果としてちゃんとストレートに作ったものの中に、
うん、
逆に言うと僕の好きな、まあ、例えば聞いてる人にまあそれぞれよるんでしょうけど、うん、俺の好きななんかかっこいいことっていうのは、
うん、
なんか僕の中でその照れがないってなんかかっこ悪いんですよね、
うんうんうん、それは俺もそう、
はい、うんうん、なんかたけしさんとかもそうですけど、
うん、
なんかバカなことやってもなんかちょっと照れがあるみたいな、
うん、
なんかそのなんか男子イズムみたいなものがものすごい出てるなっていうのと、
うん、実際ね、まあ、はい、今そうなるけど、まあ、清志郎さんとか、
はい、そうそうだ
ったしね、そうそう、まあ、その影響は、まあ、強いことは強いよね、
はい、うん、だからなんかとにかくこの8曲っていうものの濃さが、
うん、
なんかすごいなっていうのとだから清志さん疲れないですかみたいな、うん、この曲をレコーディング中に聴いてたら、
うん、
こんだけ一曲一曲濃いと疲れないのかな、うん、みたいな
ぐらい、あのね、バンドと違ってソロだったら、
はい、
ずっと自分がやってるから、
はい、
休憩ねえじゃん、
はいはいはい、
疲れるよ
やっぱり
要するに制作入ってからずっと自分の曲を聴いていて、
ね、
終わるそのマスタリング終わるまでも聴き続ける日々が、
そうですよね、
ものすごい、でそれはまあなんか曲を聴いてるというよりはもう作業的な部分も含むんだけど、
はい、
チェック確認やチェックやね、
はい、
こうだからもうマスタリングとか終わった時に、はい、わー俺を聴かなくていいっていうあの
でも分かりますなんかでもなんかちょっとやっぱ反省する部分がありますね、うん、こういうの聞いててやっぱ先輩のを聞いてて、うん、俺の濃度はまだ薄いなとか、
うん、
だからやっぱり濃度の濃いものを作られてるんで、その聞いてああやっぱりすげえなっていうか、なんか嬉しいですね、
うん、
嬉しくなるっていうか、
うん、それはそう言われるのはとても嬉しい、
うん、で8曲目の終わり方もすごくいいですよねラスト曲っていうなんか京一さん流の、
うん、
なんか最大のロマンチックみたいな終わり方で、
うん、
すごいいいですよね。だからなんかやっぱりもう毎回インタビューして大概同じようなことになっちゃうんですけど、
うん、
やっぱりすごい続けていただいて嬉しいなっていう、
うん、まあお互い様だけどね、
はい、
うん、
だからやっぱこの78っていうのはすごいなっていうのと、あとこれが13曲入りだったらどんなことになったんだろうっていう怖さも
どうなってんだろうね、
うん、でもなんかこれで成立してますよね、ものすごく、
うん、
すごく
曲はねまだあったんだけど、
はい、
まあ時間との戦いも後半出てきたっていうのもあるし、
はい、
あと、まあ、まとまりかな、
はい、
うん、だから、うん、途中なんか例えば10曲入りぐらいがちょうどいいかなとかいう、
うん、
あの考え方もあったんだけど、
うんうん、
でもなんかもうこの8で、うん、ベスト、うん、ベストだなって思ったんで撮れたかな、
うんうんうん、本当にいいあのアルバムの流れだし、いいなんていうんですかね、終わり方してますけど、
うん、
か
な、
はい、まあでも本当になんか毎回教授さん、例えば生みの苦しみみたいなのは、
うん、
どうやって解消するというか、
ああ
、ありますかね。
あのね、昔はね、
はい、
まあ、基本的にはもうサボりたいタイプなんや本当に
そうですか、
うん、でこう 一回火がつくと、はい、もうどこまででもできちゃうんだけど、
はい、
でもそのスタートするきっかけっていうところまでがもう本当にこうダメで、 何事に対しても、
はい、
だから昔は結構ね、あのなんか楽器新しく機材買っちゃったりとか、
ああなるほど、
あのでそれを使いたいからこうやっちゃう、
はいはいはいはい、
でまあコンピューターの時代になったらまあ新しいこうちょっとプラグインやソフトウェアを買ってそれを試したいからいじっているうちに制作にハマるとか、はいはいはい、最近はどうやってるのかな、最近は、やっぱ、うろつくことかな。とにかくこう、
あでもなんかわかります、
うん、はい、なんかこう知らなかった景色や見てなかったね、あんまりちゃんと見てなかった景色とかを随分見るようになったから、
はい、
だから本当にずっと俺の歌ってこう昼間っぽい歌がほとんどだったんだけど、まあコンポジションとかまあね昼だもんね、
あ確かに
ね、うん、だからそういうのもあるのかな、だから要はなんかあのないことを探すね、いつも、
ああ、
うん、もうなんか自分の好きなことに行ってもまあその中でももうちょっとなんか枠ができちゃってしまうとこがある、
はい、はいはいはい、
であんまり自分にとって刺激が起きないから、うん、なんかあんまり知らないことやったことないこと、
うん
うん、だからねそのうろつく時もとにかく知らない道にどんどん歩いていく、
ああはいはいはいはいはいはい
こう意図的な迷子、
はいはいはいはいはい、あでも俺もうそれなんか近いですよ、
う
ん、なんかやんないとっていう時
僕もそうですよ、ね、ただだしね、
はい、
うん、いやまあ発見は多いよ、
うん、でも確かに言われてみると京一さん昼の曲あんまないっすね、
うん、
イメージとして、
あとまあねこう部屋の中みたいなのがすごい多かったんで、はいはい、ビシッてとか、
はい、
でもまだだいぶ、うん、外になってきてる、
うんうんうん、いやでも本当にあの今回の78は本当に新しいと思うんですよね、なんかまたなんかまたなんか違うところに行かれてしまったみたいな、
うん、
その嬉しい、
うん、
なんていうんですかね感じですけど、
いやこうやってねこう、今の人とかにこう言ってもらったりとか、はい、ね一緒にやってる有江君とかにこう、はい、うん、こうまた前回のよりも今作の方が良くなってる、また
うん
前作より今作がとか言われて、はい、もう大変光栄で嬉しいんだけど、
はい、
微妙にプレッシャーか
ですよね確かに絶対俺京一さん絶対自分のジャッジとかすっげえ厳しいんだろうなと思いますもん大変だろうなっていう、まあ年数重ねるとそこは大変ですよね、
そうね、うんうんうん、
やっぱり
でどうしても、まあ、手癖みたいなものとかで、あまたこんなこと言ってる、またこんなことやってるっていうのはあるけど、はいはい、それの許容範囲ってあるよね、ジャッジで、
うん
う
ん、
あもうこれはええよとか、うん、もういい加減これはええよとか、
はい、
またこれ言ってるけど、うん、今回はええわとかね、まあ、またまたもクソもずっと同じことは言ってんだけど、
そうですよね、
うん、それがそうじゃない人のねメッセージなんて何も、ね、うん、意味はないから、こう言ってることは変わんないんだけど、
はい、
なんだろうな、その手癖みたいなもので、うん、あまたこの言葉使ってるけどOK にするかしないかっていうの
は、はいはいはい、ありますあります、
まあ一週間ぐらいだよね、
わ、はい、かります
もっとかかるときはかかるか、
うん、あれはきついですよね、
うん、
あれまた得意なとこ行っちゃったみたいな、
そうそうそうそう、
それの得意なものを散らばすとかいろんな方を考えるんですよね、
うんうん、
ああすごいわかります、でもやっぱりあの素晴らしいアルバムが完成してるなっていうの、
うん、
またあの、はい、若いやつがもっとこういうアルバム聴いて勉強するべきだなと思います、
うん、
本当にバカな音楽ばっか聴いてるとバカになっちゃうんで、
うん、
ちゃんとしたかっこいいもの聴いてほしいなと思いますので、はい、まあ、そんな感じなんですけども、あとツアーが今度一緒にやらせていただくことになりまして、
うんうんうん、
本当にありがとうございます、今回も11月から
高円寺
で、やらせていただきますんで、
うん、
であの まあ、一応我々スキップカードのツアーなんですけども、うん、あの、まあ、何箇所か教授さんに撮りをあえて撮っていただこうかと思いました
ね。まあ、うん、不思議な感じだけどスキップのツアーで、はい、うん、あの撮りをやらせてもらって、ね、はい、じゃもう心はスキップカウズでやる
よ。いやいや、ありがとうございます。我々としてもそっちの方が気が楽なんで逆にあのそっちの方がであのゆっくり見たいなっていうのも僕の方でありますので、うん、ぜひあのツアーの方もまたよろしくお願いいたします、
うんうん、
はい、こちらこそ。さあというわけでございましてですね、今日はですね、78を発売した杉本恭一さんゲストに、そして我々スキップカウズのプロデューサーでもあります恭一さんでございますけれども、ゲストに迎えてお送りしたわけでございますけれども、これからまた秋に向けてまたツアーもありますので、まあ、そっちの方でもよろしくお願いいたします、
うん、こちらこそ
ありがとうございます。というわけでございまして、今日のゲストは杉本恭一さんでございました。ありがとうございました。